はい、ありがとうございました。続きまして本日の聖書箇所です。ヨハネの福音書9章1から12節です。新改訳2017の199ページからになります。お読みします。ヨハネの福音書9章1から12節。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスがこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、池シュロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰って行った。近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シュロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと答えた。以上の箇所になります。それでは本日の、宣教、神の技が現れるためという題で、鮫島茂牧師より宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。10月末なのにまだほとんど紅葉が始まっておらず、晴れると日中は25度以上の夏日となり、ちょっとそんな感じになってましたね。暑くなりますが、なるのですが、朝晩はめっきり、冷えて天候も不順な状態が続いています。リリちゃんと散歩してるとですね、当分降りませんなんて出るもんで、あ、当分降らないんだと思ってそのまま行くと途中からパッみたいな、今あったからみたいな感じでまあこのような季節の変わり目でしょうか。まあ体調を崩されている方も、身近の方々の中にもちらほらおられます。まあさらに教会関係の方で入院や手術をされた方もおられ、特に入院中の高橋義姉や、手術をされた、矢村、鶴岡兄弟や、などの回復ですね。それから、皆さんご存知の方と、知っておられない方もいらっしゃると思うんですけども、ナルドの岩堀利美、さんがですね、明日でしょうかね、手術をするという、まあ、詳しくはまたどういうあれかお話ししたいと思います、まあ、どうぞ皆さん祈って、いただきますように、よろしくお願いいたします。さて、今日の聖書箇所は宮においてイエス様とユダヤ人たちの、激しい問答を8章まで続けてきましたが、ユダヤ人たちが石をイエス様に投げつけようとする険悪な状況を逃れるようにして宮から出て通りを歩いてた時に起こった出来事です。内容的には癒しの奇跡から 例え話と新しい、段階になりますが、宮からの動線としては続いている出来事と言えます。イエス様とユダヤ人たち、特に律法学者とパリサイ人との敵対関係がこれからもっと深刻さを増していっていることがわかります。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になったとあります。生まれた時から目の見えない人がまず登場します。私たちは生まれた時から目の見えない人がどんな状況で生活していたのか十分理解できません。生まれた時からですので、太陽の光も見たことがなく、形や色などもわからない暗闇の中で暮らしてきたのです。どんなに辛く悲しい状況であったことでしょう。この後両親が登場してきますが、暮らしぶりや家族構成やその人の年齢など詳しいことは分かりません。本人は物乞いの九章八節にも出てきますけれども生活をしていたことが書かれていますので、どん底での厳しい生活をしていた人であったことが想像できます。そんな生まれた時から目の見えない人をイエス様はご覧になります。イエス様はただちらっとその人を見ただけでしょうか。私は違うと思います。この後の弟子たちの反応を引き出すような見つめ方であったと想像します。通りに座して物乞いをしている盲人を通りすがりの人々も見ていました。同情から施しをする人もいたでしょうが、ほとんどの人は彼の存在すらないかのように無視して通り過ぎていったことでしょう。そんな盲人をイエス様はご覧になりました。イエス様の注視する様子を意識してか、弟子たちはすぐにイエス様に、先生、この人が盲人で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかと尋ねます。この弟子たちの質問は当時の病気や障害に対する考え方が反映されています。これは因果応報という思想で仏教などでも説かれていて、生前や過去の行いの善悪に応じて必ずその報いがあるという考えです。今も私たちの生活に影響を与えていますが、当時のユダヤ社会にも一般的に考えられていて、旧約聖書の呼ぶ記の中に出てくるヨブの友人たちの考えがまさにそうで、苦しむヨブに対して厳しい対応をしました。ほとんどの仲介者や説教者はこの弟子たちの発言を驚くほど無神経な質問と批判します。確かに弟子たちは因果応報思想という当時の悪しき思想に影響されていますが、無視するようにただ通り過ぎないで盲人に関心を持ってイエス様に質問し、神に視点を置いたイエス様の貴重な応答を引き出すのです。現代でも障害に苦しんだり災害に打ちのめされて絶望になっている方々に対する支援の重要性を実感しますが、と同時に災害者などの偽りない言葉として私たちを忘れないでほしいとの言葉を受け止めて、まずその方々に関心を持ち続けることの 大切さを覚えさせられます。ところで皆さんは参加残念ながらできませんでしたが、9月24日の火曜日に聖書に学ぶ会で小垣豊先生から自分を愛し隣人を愛し敵を愛する命の道、マルコの福音書12章28から34節という主題でお話しいただきました。特にポール・ティーヒの著書愛、力、正義から愛は一つだったものが分裂している状態から統合、結合されようとする衝動であるとして、神の一方的な完全な愛、まあ、特に出エジプトの出来事などですけれどもという大前提を知ることが大切であると教えられました。そしてその平行記事を、まあ後から、見ていくわけですけれども、2箇所見きましたけれども、その、一つであるルカの福音書6章27から36節のしかしこれを聞いているあなた方に私は言います、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい、あなた方の方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい、あなた方の上着を奪い取る者にもは下着も拒んではいけません、求む者には誰にでも与えなさい、あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさいの聖書箇所、敵を愛しなさいの表題の解説をされてですね、ここに書かれている憎む者、呪う者、侮辱する者、頬を打つ者、上着を取る者はそのようにしかできない弱い立場のものであり、弟子たちや当時書簡を読んでいる人々だけでなく現代に生きる私たちも実はより強い立場にいる、そういうものなんだということです。憐れみ深くなりなさいという言葉に表せる、ともすると逆に考えちゃいますね。なんか攻撃してくるから相手が強くて自分たちが良くてこう防御してるようなイメージで読んじゃうんですけども、私も読んできたんですけども、そうじゃないって言うんですよ。全く反対だ、相手はそうせざるを得ないような弱い立場なんだ。でそういうものに対して私たちは非常に逆に攻撃的になってしまうんだけど、そうではなくて哀れみ深くなりなさい、どのようにして彼らと対等な関係を築き上げていくか、関係の修復を図るかが問われていると教えられました。ちょっと目に鱗のような感じですね。現代社会においても性差や障害など格差をつけた社会的評価や貧富の拡大など問題、解決しなければならない重要事項がありますが、何よりそれら弱い立場の対象者に対して関心を持っていくことが解決をするための大事な第一歩であるということです。私たち弟子たちの質問に対して、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、この人に神の業が現れるためですとイエス様は答えられました。弟子たちはまずこの盲人が特別に神の呪いを受けていると思い、その原因を尋ねたのです。聖書でも初めの人アダムの罪、神の命令を守らず神から離れている、そういう罪から病や災害が災難が起きたと考えますし、出エジプト記 20章5節に、あなたの神主である私は妬みの神、私を憎む者には父の戸を子に報い3代4代にまで及ぼしとあるので、それを根拠として病や障害の原因を考えるようになったんです。まさに因果法はこういうとこからも出てきちゃうんですね。しかしその教えは全人類に対する罪の現実を自覚させるものであって、その結果として呪いの状況や神を憎む行為に対する警告を示しているのであって、この教えを一個人の病や障害の原因として当てはめるべきでないということは言うまでもありません。実際多くの宗教は災いの原因を過去に求めて、それを断ち切ることによって幸せになれると説きます。まあ、非常に無謀い宗教の場合は災いを何かのたたりと脅して、その高額なお払い料を要求したりするいかがわしい信仰宗教もあるほどですね。イエス様は呪いを受けている状態とは反対のこの盲人が今まさに神の祝福を受けようとしているのですと言われたのです。それは因果応報的な発想から自由にされ、その目を過去から未来に向けようとされる言葉を発せられたのです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光ですと続けて語られます。イエス様は弟子たちにだけでなくこの盲人にも語っておられます。私たちはという言葉はイエス様だけでなく弟子たちも含まれますし、この盲人も含まれるのです。この後盲人はイエス様の期待に応える行動を取り続けるのです。私を使わされた方は神を指しています。その神の技をイエス様がおられる今行うのです。イエス様は私が世の光ですと宣言され、盲人の光になろうとしているのです。一見イエス様が地上を歩まれた時を昼として、十字架によって夜が訪れるかのように理解してしまいますが、復活の技によって今も世の光としてイエス様が輝いてくださっていますから、私たちとは現代に来る私たちも含まれるのです。イエスはこの世に行ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム薬草を使わされた者の池で洗いなさいと言われたとあります。唾で泥を作られたというイエス様の行為は不思議です。イエス様は癒しの奇跡をされる場合、言葉だけで行うことができる方です。有名な11章43節のラザロの復活なんかもそうですね。
ラザロよ出てきなさい、
もう言葉に力があります。あえて唾で泥を作られたのです。昔から唾の効用が言われていて、食べ物の消化を助けたり、味を感じやすくしたり、口の中の汚れを洗い流し、酸を中和して口の中を中性に保ち、細菌の繁殖を抑えて虫歯を防ぐといった口の中を清潔で健康に保つ働きがあるようです。ちょっと最近私歯が痛くなっちゃいましたから、ちょっと椿の紅葉がちょっと弱くなってきたかもしれません。昨日も歯医者に行ったんですけどね、大変でした。昔ですね、お母さんが転んで擦り傷をした 幼子に唾を塗り、私なんかもう お母さんというのもおばあちゃんかもしれませんね、血にぷいぷいとか言ってね、こうやって塗ってですね、治療した光景が目に浮かびますね。また創世記の人の創造において大地の塵、泥で人を形作ったことを連想させます。しかし何よりもこの後の展開でわかるのですが、この奇跡の出来事が安息日に行われたんです。イエス様は当時安息日にしてはならない労働として、唾で泥を作られた、パッつってこうやって、これ労働なんですって、してはならない、これすごいね。でもね、それをねイエスさんも分かってやってるんですよ。あえて挑戦的に行ってるんですね、真理をはっきりさせるために。そこで彼は行って洗った、すると見えるようになり帰っていった。盲人の男性はイエス様と弟子たちのやり取りを一部始終聞いていたことでしょう。弟子たちの因果応報説には今までも老人たち、盲人の今までもそうでしたが、深く傷つきました。自分ではどうすることもどうにもならない境遇のことを宣告されることの辛さは、死亡宣告のようで想像に絶するものがあります。ところがイエス様は違いました。この人に神の業が現れるためですと言われたのです。人が自分で何かをするのではなく、神の業が現れるためと、神が主権を持ってなしてくださると告げたのです。この盲人は当初半信半疑だったかもしれません。でもこのイエスという方の言われたことにかけてみようと行動しました。盲人ですから、シュロアムの池に行くのも大変だったことでしょう。シュロアムは使わされたものの意図わざわざ書かれています。神から使わされたイエス様を指し示しています。と同時にシュロアムに向かう盲人もイエス様に使わされたものなのです。イエス様の言われた言葉に従順に従った彼は、すると見えるようになり帰っていったのです。旧約聖書にも第二列王記の5章11節から14節に、アラムの将軍ナーマンが預言者エリシャの、ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります、まあザラートの病で苦しんでいた、ナーマンですねと言われて、当初はそれを愚かな命令だともう激怒するんですね。私たちの国の川のがよっぽど綺麗だ、このヨルダンの汚いヨルダン川に入るっていうかみたいなね、もう帰国しようとしたんですね。もう怒ってパンパンパン、そしたら、ちょっと待ってください、待ってください。ねえ、言葉にした方がもっと楽ですよ。もう怒らないでください、やってみてください。カーッと怒ったんです。よし、お前やってるから。ってやってみたら、なんとですね、従ったようにしたところ、癒されるんですね。この盲人は、最初から素直に従ったんですから、名前以上の従順と言えますね。近所の人たちや彼が物乞いであったのを見ていた人たちが言った、これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似てるだけだと言った。当人は、私がそれですと言った。と近所の人や彼を知っている人々との対話が書かれています。彼は癒されて生活の場に戻っていきました。するとそこに混乱が生じました。彼が目に見えるようになったことを喜ぶよりも、人々は戸惑いと疑いの目を向けるのです。私たちも神の奇跡が行われると、それを素直に喜び感謝するよりも、 戸惑いや恐れが生じることがあります。しかし目が見えなかった彼が言いました。私がそれです。すなわちエゴエイミーとイエス様が言われたと同じ言葉を発するのです。この彼の言葉は神に作られた本来の自分になれたことを感謝と賛美を持って宣言したのです。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと身寄りのようになりました。彼がその人はどこにいるのかというと、知りませんと答えたのです。近所の人たちや彼を知っていた人たちは彼の目が見えるようになったことを彼と共に喜びませんでした。それどころか目に見えるようになった経緯を好奇心から知りたがりました。目の見えなかった彼はまずイエスという方とはっきり証言します。弟子たちとイエス様のここで書かれている対話の中にはイエス様の名前がラビ先生としか出てきませんが、どこかでイエスという言葉を聞いたんでしょう。そして彼はイエス様が泥を作って目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいというイエス様の言葉に従ってシロアムの池に行って目を洗うと見えるようになったという事実を簡潔に述べるのです。すると彼らはその人はどこにいるのかと問うのですが、彼は知りませんと答えるしかありませんでした。盲人だった彼のできることは自分に起こった真実を正確に答えることでした。誇張や自分の都合で事実を曲げて伝えてしまうのではなく、真実を語っていくのです。この後パリサイ人たちとの問答においても彼の真実な偽りのない姿勢が貫かれていることに驚き感動します。彼は肉体的な目が開かれただけでなく、神と向き合う心の目もイエス様によって開かれたことが分かります。神の技が現れるためとはどういうことでしょうか。盲人だった彼の目が見えるようになることは神の技であり素晴らしいことです。しかし神の奇跡は肉体的な癒しだけではありません。目が見えない方の全てが肉眼が癒され 見えるようになるわけではないのです。そうではなくて、その人それぞれに神が主権を持って働いて最善を成してくださるということです。盲人だった彼の目が開かれたのは肉体的な目だけでなく、イエス様を救い主と信じ従う心の目が開かれたのです。ここに神の新しい創造の技が始まっているのです。神はイエス様を通して私たち一人一人を愛して責任を持って導いてそれぞれの人生を歩ませてくださるのです。私たちの人生には実際に困難や苦しみがあるかもしれません。しかしそれで倒れてしまっておしまいではないのです。神がイエス様を通して私たちに勝利の道を歩ませてくださるのです。それは私たちを通して神の技が現れるためであり、神が主権を持って成してくださる新しい創造なのです。私たち一人一人のうちにイエス様によって心の目が開かれて神と共に歩むという奇跡が起こるのです。お祈りいたします。天の父なる神様、神の技が現れてそうです。この生まれながらの目が見えなかった方が目が見えるようになるだけではなく、 イエス様を救い主として信じるようになる、その一歩が始まりました。私たちにもイエス様を信じる一歩が与えられ、そして今イエス様を信じて歩むことができていることを心から感謝いたします。神様の技が現れるために私たちはこれからも歩んでいきます。どうぞ主よ、あなたが一人一人を導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。